こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。共産党宣言はカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが共産主義者同盟の通領として執筆し、1848年に交換した政治的思想的文書である。岩間文庫版は日本で長く読まれてきた代表的な国分けの一つであり、短い本文の中にマルクス主義の基本的な問題設定を凝縮している本書は、近代社会を資本家階級であるブルジョアジーと賃金労働者階級であるプロレタリアートの対立として把握する。さらに資本主義が世界市場を拡大し生産力を飛躍的に発展させる一方で不安定さと格差を生み出す過程を論じる。その目的は単なる資本主義批判ではなく、労働者の国際的な団結と既存の所有支配関係を変革する政治的実践を訴えることにある。歴史文書として読むだけでなく、近代資本主義をどう分析し社会変革をいかに構想するかを問う古典として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、歴史を階級闘争の歴史として読む枠組み。本書の出発点は人類社会の歴史を対立する階級同士の闘争の連続として捉える見方である。古代の自由民と奴隷、中世の領主と農奴というように、各時代には支配する側と支配される側が存在し、その関係は固定的ではなく、社会の生産や所有の仕組みの変化とともに再編されてきたと論じる。近代において中心的な対立となるのが、資本を所有し生産を組織するブルジョアジーと自らの労働力を売って生活するプロレタリアートである。この整理の重要性は、貧困や不平等を個人の能力道徳の問題だけに還元せず、社会的な関係として分析しようとした点にある。ただし、本書は歴史が単線的に進むと強く見込む文章でもある。そのため現代の読者は、その歴史予測をそのまま受け入れるのでなく、階級所有権力の結びつきを可視化する分析装置として読む必要がある。次に、ブルジョアジーが生んだ世界市場と資本主義の革命性。共産党宣言は、ブルジョアジーを一面的に非難するだけではない。封建的な身分関係や地域的な閉鎖性を解体し、産業生産技術、交通、世界市場を急速に発展させた階級として、その歴史的役割を高く評価している。競争は生産の不断の刷新を迫り、商品と資本は国境を越え、各地域は相互依存へ組み込まれる。この記述は今日のグローバル化を先取りした洞察としてしばしば読まれる。他方でこの発展は安定を保障しない。市場拡大と利潤追求は過剰生産や恐慌を招き、古い生活様式を解体しながら新たな従属関係を作り出すと本書は言う。資本主義の強さと猛さを同じ運動から説明しようとする点が特徴である。したがって本書の資本主義批判は、近代化そのものへの解雇的な拒絶ではなく、その発展が生む社会的費用と支配関係を問う批判として理解すべきである。さらに、賃金労働所有国家を結びつけるプロレタリアートの分析。本書におけるプロレタリアートは単に所得の低い人々を意味しない。生産手段を持たず、生活のために労働力を商品として売らなければならない近代の賃金労働者階級を指す。機械製代工業と分業の進展は、労働を細分化・規律化し、個々の労働者を資本の指揮の下に置く。マルクスとエンゲルスは、この従属が労働者を競争させ分断する一方、大工場や都市への集中が共通の経験と組織化の条件も生むと考えた。ここから労働者は受動的な被害者ではなく、集団的に社会を変えうる政治主体として位置づけられる。また、本書は近代国家を中立的な調停者とは見ず、ブルジョア社会の支配条件と深く結びつくものとして論じる。所有の問題、職場での支配、政治権力を別々に扱わず、一つの社会構造として結びつける点に、この文書の論争的な力がある。そして、私有財産の廃止が対象とするものと10項目の位置づけ。本書が掲げる私有財産の廃止は、あらゆる個人で所有物を没収するという単純な主張ではない。主たる標的は、他者の労働を雇用し、利潤を得るための資本として機能するブルジョアで所有である。著者たちは、資本主義社会では多数者が生産手段から切り離されている以上、少数者による所有を守ることが、すでに不平等な社会関係を維持していると考える。その議論を具体的な移行策として示すのが、土地所有累進課税、相続信用交通、教育などに関する10項目である。ただしこれらは完成した共産主義社会の普遍の設計図ではない。各国の条件に応じて異なる措置が必要だと述べられており、革命後の過渡期を念頭に置いた政治綺麗である。現代から読む際には個々の処方箋の妥当性と、所有が自由、平等、民主主義に及ぼす影響を問う原理的論点とを区別することが重要になる。最後に、他の社会主義潮流との対決と、万国のプロレタリア団結せよ、共産党宣言の後半は、 共産主義者の立場を明確化するため、当時のさまざまな社会主義、共産主義の潮流を批判的に整理している。封建的特権層による資本主義批判、小ブルジョア的な社会改良論、空想的社会主義などは、資本主義の問題を指摘していても、プロレタリアートの自己解放や階級闘争の現実を十分に捉えていないとされる。この章は、著者たちが単に平等な社会を願ったのではなく、どの主体が、どの社会的条件の下で変革を担うのかを重視したことを示す。結語の万国のプロレタリア団結せよは、労働者の利害が国民国家の枠を超えて結びつくという国際主義の宣言である。もっとも労働者の経験は地域、性別、人種、雇用形態、移民地位などによって多様であり、現代の連帯はこの差異を無視して成立しない。本書は国際的連帯の必要性を提起するが、その実現条件を今日の状況に即して再検討する課題も残している。結論として本書は政治思想史、経済史、社会運動史を学ぶ人だけでなく、格差、雇用不安、グローバル市場、国家と企業の関係を構造的に考えたい読者に適している。短い文章であるため入門書のように扱われることもあるが、用語は19世紀の歴史的文脈を背負い、主張も極めて強い。解説書や注釈を併用し、ブルジョアジー、プロレタリアート、私有財産、革命といった語を当時の意味に即して確認すると理解が深まる。読者が得られるのは、資本主義を善悪や景気の問題だけでなく、生産所有、労働、政治権力の連環として捉える視点である。同時に資本主義の崩壊や革命の必然性という予測が、その後の歴史によってどこまで支持され、どこで修正を迫られたかを検討する契機にもなる。類似する政治論や社会改良論と比べた本書の際だった点は、資本主義が持つ生産力と変革力を認めながら、その内部に対立と危機の条件を見出し、特定の階級の集団的行為へ議論を接続したことにある。賛否を決める前に近代社会を分析するための最も影響力ある宣言の一つとして精読する価値がある。ご支援いただける場合はカール・マルクス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。